そんな、ミワさんよ、ミワさん。ミワさんの、スチューデンツライフですよ。
はいはいはい、スチューデンツライフですね。
はい。大学生になりましたと。
はいはいはいはい。
はい。
カレッジライフですね。
そう。で、そこでどんな生活を送って、どんな活動をして、
うん、
で、どんな就活をしたのかっていうところまでを、ちょっと今回は聞いていけたらなと思っておるところです。
そういうことっすね。
黒人と一緒にワインのお風呂に入ってたよな。
なんか、
違う。
なんか、後半がむちゃくちゃすぎて。
石橋で出会った黒人と一緒にワインのお
風呂に入ってた。違う違う違う。石橋で、行きつけだったバーのオーナーが黒人だったってだけですね。
ああ、なるほど、ね。
合ってたな、黒人だけです。
なるほど、
ね。はい。
知らんほら事実が混ぜてましたけどね。
はい。一部分だけ事実が混ぜてました、ね。はい。
詐欺師の詩なんですね。
そう
です。上等しない
。僕の大学生活って結構面白くなくて。
うん、あら、まあ、意外。
やってたことは、うん、もうバイトと、
はい。
模擬裁判みたいな。
あ、なるほどね。
の、まあなんか活動みたいな。このもう二つしかやってなかったっすね。
模擬裁判？
まあ模擬仲裁なんですけど、厳密に言うと。
なんか国際中立仲裁なんだ。
はい。国際商事仲裁っていうのが、うん、まああの、あるんですけど、まあ仲裁って、はい、まあこれも説明するとあれなんですけど、
はい、
裁判外紛争解決手段っていうんですね。で、裁判以外に、実はまあ、よくあるのが、離婚調停とかあるじゃないですか、調停って。はいはいはい、うん、あれも、その、裁判外紛争解決手段の一つなんですけど、
うん、
裁判以外で、そういったこの、個人間の争いだったりとか、法人間の争いだったりとか、国の間の争いみたいなものを、こう、はい、まあ、解決する手段って何個かあるんですよ。で、そのうちの一つに。
示談になるってこと？
示談じゃないんですけど、うんうん、示談はそれ以外のところで、まあ、それ以外のところで、個人間でやるのが示談って言うんですけど、
はい。
まあ、仲裁とか調停とかって、あるいは、そういうのって判断が下されるわけですね。
裁判所じゃなくて、裁判官じゃなくて、
仲裁判断とかが出るんですよ。
うんうんうん、
で、それは、結構ある程度法的な拘束力があって、結構、その、国際間のその取引っていうところにおいては、裁判ってあんまやらないんですよ、正直。仲裁をやるんですね、実は。
うんうんうん、
っていうのは、まあ、いろいろ。
少し立ての弁護士。
もちろん立てます、それは。仲裁っていうのは、その、裁判とかじゃないんで、うん、その判断する人選べるんですよ、当事者で。
ああ、二人で決めちゃうんだね。
そうです。
二者で。
仲裁する人を決めれるってこと
だ。そうです。で、その仲裁官っていうのを選べて、それがまあ、例えば仲裁官三人だったら、訴える側が選んだ仲裁官と、
はい。
で、訴えられた側が選んだ仲裁人と、はい、でその二人が選んだ仲裁人みたいな。
おー、すごい。
感じでやるんですよ。で、これは別に、この仲裁人っていうのは、確か資格いらないんですよ、別に。弁護士資格が。うん、まあ、大体ある人が選ばれるんですけど、例えばその大学の教授とか。
そんな真ん中の人に決まれる。
まあまあ、そうですよね。
うん。
A が選んだ仲裁官は A に付くやろ
う
し。
うん。
B は B について。真ん中のやつはこっちに倒すから。
うん。まあ、多分でも、なんていうんですかね、そんな、その、選ぶ人も、
うん、
なんか身内とかは多分、うん、無理だと思いますね。じゃないと、その仲裁人に後から選ばれないじゃないですか。選ばれないというか、その適性を疑われると思うんで、まあちょっとそこまで。
それはあかんわってなるわな。
うん、そうなるんで、それの模擬仲裁っていうのが、まああるんですけど、
はい。
で、それの、まあ世界大会が、まあウィーン、オーストリアのウィーンと香港で毎年開催されるんですね。
それは学生団体みたいなもんなの？
学生団体では、まあ、同志社としては一応サークルという位置づけでやってましたね。
うんうんうんうん。あ、なるほどね。同志社の中にそういう活動の母体があるんだ。
そうです。
なるほど。
それも全員法学部なの？
いや、経済学部とかもいましたね。あ、商か。商学部ですね。はい。商学部が確か。まあでもめっちゃ少なかったですけどね、
うん。基本は法学部の人たちが
入ってる。基本は法学部ですね。はい。学生の時はその活動が、10月にその問題が発表されて、
はい。
なんか英語の書面60ページとかの、問題が発表されるんですよ。
はい。
6月に。ここに、大学学部内のヒエラルキーも必要そうだね。
まあ、それはどうかちょっと。うん。だから60ページぐらいの英語のこの問題文が発表されます、10月に。
はい。
で、そっから、まあ、それをまず読み込みます。で、じゃあどういう論拠でやっていくのかっていうのを大体こう草案みたいな骨組みみたいなのを作って、で、そっから文献とかを読み漁って、 こう論文を、そうなんです、判例とかね、
うんうん、
で論文みたいなその書面、準備書面を書いて12月に書面を出すんですよ。それもまた英文で60ページぐらいの。
おお、じゃあ半年ぐらいかけるんだ。
大学にそういうのがある。
日本だと当時は同志社と神戸と、いや東大なかったっす。であと東京は早稲田で北大、あと名古屋もおったかな。日本で言うと、まあ、日本ってあんま仲裁実はそのメジャーじゃないんで、あまり参加してる大学は当時いなくて、今結構増えてるらしいんですけど、で
昔から法学部があるとこって感じやな。
まあどうなんすかね。いやそれもちょっとわかんないですけど、で海外が結構すごくて、ハーバードとかスタンフォードとか、
お
いわゆる海外のトップの、あの大学の、はい、しかも大学院生が来るんですよ。ロースクールの学生が来るんですよ。
はいはい。
はい。で、まあそういう人たちと、まあ香港とかウィーンとかに行って、英語で弁論するっていう活動を、まあその学生のこの学業という面で言うとメインでやってましたね。
へえ。なんかね、その浪人生の時に分店して経済って金をコロコロ転がして儲けようみたいなことを言ってたのとは全然違う活動したんだ、
う
ん
う
ん、
そうっすね。全然違う活動しましたね。
へえ。じゃあ大学生活はそのバイト、バイトっつっても、その維新でのチュータリング、う
ん、はい。
チューターのバイト以外にもやってたのかな。
はい、やってましたね。維新でチューターやってたのと、あとは木村さんの知り合いがやってってるところで、まあ、家庭教師と、うん、あと個別指導。
おお、教えるだらけだね。
教えるだらけでしたね。
な
んで飲み屋やらんかった
やろ。ね、やってそう。
今思ったら。
いや、そういう系のバイトが忙しすぎたからでしょ。
確かに。
マジで、あの、収録は働いてましたよ。
そんなに？
うん。
宮にいたってはシフト外でもおるから。
そうなんですよね。いや、なんか、結局、バイトばっかり入ってたら、大学での友達っていうのが、国際仲裁のところしかできなくて、
うんうん、
まあ、ヨットマンいっぱいいるんですけどね。大学授業行って、ウィッスみたいなやつはいっぱいいるんですけど。
はいはいはい、はい。ヨットマンって言うんだね。
星野さん、ヨットマンかなんか、その解説
今分かった分かった。ヨってやるね。
そうです。ウィーみたいな。そう、1年生の時にいっぱいこう友達増えるわけじゃないですか。
はい。新刊とか行ってね。
はい。そういう友達、軽い薄い関係の友達ばっかりが増えて、なんかその普段遊ぶ友達みたいなができなかったんですよね。で、そうすると何が起こるかっていうと、
うん、
知り合いがいるとこに行くわけじゃないですか、暇な時。
まあ、濃いコミュニティの方に行くわ
け。そうですね、
うんうん。
で、一番仲いい友達が俺やったと。
そう。
予備校の先生。
そう。
いや、俺も宮が一番近い友達だったもん。
だって、
お互い。
結婚とか、結婚とかの俺の相談とかも宮にしてたから。
そうそうそう。
今の嫁が家を飛び出した時とか、
宮に相談してました。そう。飛び出した日、ラーメン行きましたもんね。最強ラーメン。
おかしないか、おかしないか。
うん、そう。
俺が飛び出したるわ、みたいな。
そうそう。
お互い、随分、いい関係だったんですね、じゃあね。
もうね、大学1年生の時とか、マジで週3は飲んでましたよ、木村さんと。
いや、むちゃくちゃ飲みた、マジで。
うん。いや、ほんとね、夜中のね、12時過ぎとか1時ぐらいにね、電話来るんですよ。
おお、すごいな。
木村さんから、お前今何してんねん、みたいな。
うんうん、
いや今から寝ようと思いましたけど、みたいな。はい、今、あの、オーベリーっていう、あの、美濃駅の、
これ
そう、最寄りの駅の商店街にバーがあって、今から そこ行くから、みたいな。もしくはもうそこいるから、みたいな感じで、
はいはいはいはい、
あ、行きます、とかって。
はい、家も
近い。今から寝るってことはこれ。
そう。
家近いもんな、自転車
よ。そうそう、自転車でね、5分ぐらいで行けるんでね。
ああそんな関係だったのね、二人はね。
いや、ほ
ん
とね。
その宮が学生時代に、俺が三輪におごった投資した額を、
はい、
いつこいつ返してくんねんと思ったけど、ワイン会でももう返ってきました。
そうそう。そう、あのね、めちゃくちゃ言われてたんですよ。その社会人。
もう帰りました。
そう。
頭上がりました。
なるまでね。どんだけお前におごってきたと思うねん、みたいな。
いや、むちゃくちゃおごったよ。あの4年間で、ほんまに。
いやね、めちゃくちゃ奢ってもらいましたね。
マジで計算したい。
うん。まあ、でも計算したら多分僕が今勝つと思いますよ。
もうワイン会に
勝つ。そこも認める。
うん、認める。
いや、でもすごいなって思うのがさ、木村さんが、こう、三輪さんにそんだけやっぱ話ができるんだね。三輪さんの度量は広い。
そう、三輪ってバランス良くて、
うん。
結局この、まあ、バランスいいところか思んないところもあったりする時もあんねんけどね。あの、コミュニケーションっていうところでいくと。こいつ聞くのと話すのとバランスがちょうどいいよ。
うん、上手。
大槌とか受け方とか。
はい。
喋りやすいの。
いや、わかります。木村さんがちょろっとボケた時にすぐそのパーっとこうツッコミが入りますよね。
そうそうそう。
素晴らしい。
拾うしね。
ね、
かっこいいし、ね、
関係ないな
早い、早い早い
もうここはもうね、もうほんま10年の付き合いになってきてますからなんかボケるポイントもなんかね、ある程度分かってきますよね。
真面目な話が続いてきてるぞと。
そして二人で飲んだら最後は絶対なんか今後どうすんねんみたいな教育してるみたいな。
そうそうそう、熱い語り合いを、
ね、飲んだらもうベロンベロンでそうタバコ吸って教育変えてからダメですよねみたいな感じで。
へえ、皆さんもそこら辺は興味がある分野だったんだ、教育は。
そうっすね、教育はまあぶっちゃけ結構行きたかったんですよね。学校の先生になるとかはやりたかったんですけど、お金がねあんまりっていう
の、そこの余裕やっぱじゃあでかかったんだね。
これ言うとね、いろいろちょっとあの語弊があるかもしれないですけど、やっぱりこう学校の先生とか、
はい、
あの教育の現場にいる人って割とこう社会人経験なく、
まあ、あの全く語弊ないよ。それだけで1本取れた5本ぐらい取れた
そうですね、言葉を選ばずに言うとあんまりいけてない人が多いなっていう印象だったんですね。
うーん、
だそれが職場、自分がこう働く場所としてあんまり魅力的じゃなかったっていうのがあって選ばなかったんですよ、そこを。
なるほどね。ちょっとそこら辺の話広げて聞きたいんだけどさ、就活に関して就職っていうのはじゃあ結構早い時期からイメージしてたんだ。
ですね、まあなんかぼんやりとはイメージしてたんですけど、実質動き出したのめちゃくちゃ遅いです。
おお、いつぐらい？
本当にあの解禁が確か僕3月1日だったと思うんですけど、僕の年の就活解禁が、はいはいはい、で解禁後にやっと合同説明会とかに行き出した
ぐらい。ああ、なるほどね、うん、
マジで守った感じな。
うん、本当に守った感じでした。
周りは12月とかに始めてるよね。
そうですそうです。で、早いやつだったらね、あの3回生の4月とかから、
うんうんうん、
外資系とかテレビとか。
今の生徒が聞いたらそれあれだよ、今の3月は3年の3月が思うよ多分。
ああ、そう、ね、ああ、そっか。
うん、今みんな多分、俺どっちかと聞こうと思ったぐらい。うん、4回の3月って言ったけど。
そうですね、僕は4回の3月。
今の聞いた
らちゃうな。うん。4回の3月から本当に用意どんで、あの、スタートした感じでしたね。
支店はもう収入1本？
支店はなんか、まあ収入っていうか、まあ単純にその職場が魅力的かどうか。まあそれはお金とか人とか、うんうん、あと内容とか。いろんな要素があって、何かどれっていうのなかったんですけど、はい、まあ、なんかぼんやりとなんか魅力的なとこがいいな、みたいな。
自分の感覚に合うね。
はい。そう。うん、で、まあ、一つあったのは、あの、自分がかっこいいと思えるかっていうところが、一番大きな、あの、ところでしたね。
なるほど、なるほど。
自分で自分がってことね。
そうです。はい。
うんうんうんうん。
そこに置いた、そこの関係
そこで働いてる自分が、そう、そこで働いてる自分を想像して、かっこいいかどうか。
なるほどね。ちなみに大学時代の自分っていうのはちょこちょこかっこよかったっけ？
僕的にはかっこいいと思ってますけどね。まあ、客観的にどうっていうのはまああの、うんうんうん、あれですけど、まあ、自分的にはあの満足というか、うん、かこれ言うとすごいナルシストに聞こえるかもしれない。
いやいやいや、大事なポイントっすよ。
うん、
まあワインのお風呂に入れたら大体か
っこいい。違う違う違う。ワインのお風呂にはその頃入ってないよ。
黒と赤と入ってない。
黒って。
黒とか言ったらあかんっすよ、それ本当。
なるほどね。実際いくつか興味あった会社はあったの？
そうっすね。僕、就活の時3社しか受けてないんですけど。
うん、おー、絞った。
で、1社は野村のアセットマネジメント。
おー、はい。近いですね。高校の頃の夢に。
そうですね。資産運用とかがやっぱちょっと興味あったんで、はい。で、なんかやっぱファンドマネージャーとかかっこいいじゃないですか。とりあえず。
響き。
ちょっとニーズにも答えていただける。
そうっす。そう、
うん、
で、まあ、同じ路線
テレビとかで解説出てきたじゃん。
そうそうそう、うん、しめっちゃ稼げるしね、ファンドマネージャーとかってやっぱり、ね、で同じ路線 で会社の系統はちょっと違うんですけど、うん、あの第一生命受けたんですよね、で、まあ、生命保険の会社とかって結構やっぱ資金こう預かって運用するんで、
うん、
やっぱ資産運用部ってあるんですよ、でそういうところを行きたいなっていうので受けましたと。
なるほど。
で最後3つ目が、まあ、新卒で実際入ったセールスフォースっていう会社なんですけど、
うんうん、
それは完全にあの全然関係なく IT の会社で、しかもあの顧客管理のシステムを売ってるって言われたんですけど、まあ、そこを受けた理由はあの単純にそこで働いてる自分がかっこよさそうだなと思ったからなんですけど。
それあった人が？
いや、というのも全然 IT とか興味なかったんですね。
はいはいはいはい。
で、ある日、まぁ、ちょっと就活もやらなあかんなみたいな感じで、リクナビかマイナビを見てたんですよ。
うん、うん、うん。
広告でそのいろんな企業のその採用のあれが出てくるんですけど、はい、その中に厚切りジェイソンが出てきたんですよ。
そんな
今も出てんじゃない？
今は出てるかどうかわかんないんですけど。
なるほどなるほど。うん、
で厚切りジェイソンって日本のセールスフォースのパートナー企業の役員をやっているのか、今当時やってたんですね。
はい。
で、その会社が新卒採用を始めます、今年からみたいな書いてて、厚切りジェイソンの会社がちょっと見てみようかな、みたいな。
うんうん、
で、まあ見てみ、そのサイトに行ったわけですよね。で、うんうん、まあその企業はあんまピンとこなかったんですよ、正直。
うんうんうん、
日経でなんかそんなキラキラした感じもないし。で、まあこの会社が、この扱っている商材、セールスフォースっていうのは何なんだろうか。まあ、要はこの会社が、うんうん手先というか、まあ、販売代理店として扱ってるってことは、このセールスフォースっていう会社の方が上だろう、立場的に。
そうね。
って思って、その会社を見に行ったら、なんと新卒採用してたんですね。
はい。
で、見ましたと。会社のそのオフィスとかを。はい、もうね、すごいんですよ。で、当時僕、スーツっていうドラマに、海外ドラマにすごいハマってまして、
うんうんうん、
知ってますか？スーツ。
いや、見たことない。
見たことないですかね。
あの、ある？
いや、わからない。
アメリカの法律事務所で、
うん、
まあ、天才、弁護士が活躍するっていうドラマなんですけど。
わかるそれ。
え
それ、有名なんです
か？めちゃくちゃ有名です。めちゃくちゃ有名です。
あ、そうなの、
うんうんうん、
もう僕ら世代だともう知らない人いないぐらいのレベルで有名です。で、まあ、で、そのドラマが流行り出したぐらいで、めっちゃそれの世界に憧れてたんですよね。
うんうんうんうん、
で、そこが、まあ、要はニューヨークのマンハッタンの高層ビルで、なんかこのガラス張りのオフィスで、みたいな、
はいはいはい。
っていう世界観に僕は憧れてたわけですよ、当時ね。
それがまさかの。
マスって見たら、あ、まんまやんけと。
わかるのか、お前。
ちなみに駅はどこなの？
駅丸の内でした。
出ました。はい。
いやいや、
は
い。
で、年収も見たら高いと。これは決まりやんけと。
見つかったと。
で、まあ、受けに行ったら、まあ、出てくる人も結構、なんて言いますか、そのやっぱり日系の企業の方々とは違う、キレッキレのイケイケの方々が出てくるわけですよ。うん、あ、もうこの会社やと。
うんうんうん。
で、まあ、運よく泣いてもらって、で、まあ、これやなと思って、
なるほどね。
行ったっていう感じですね。
ちょっとそこのさ、採用段階の話も聞いてみたいんだけど。
はいはい。
運よくで走るから
な。そうそうそうそう。
そこだけ急にこんだけブワーシャクで取って話して、そこだけパーンって話しとって、そんな
謙遜したね、今ね。
そんな、そこの謙遜いらんかったね。
いや、でも本当に運良かったなっていう感じ。
そこに行くに対して、関してさ、例えばその勉強とかしないわけ。対等に喋ったり、あ、せなあかんや
ん。うんうんうん、
その理論武装していかなあかんとこ、ね、
どんなテンション
でもお前
ああってのも気になる。
でも結局努力せえへんしてやん、あんまり。
そうっすね。
なるべく貯金でいくし、
はい、最小限の努力で最大限の結果を得るっていうのがモットーなんで僕の。
いや、お前の鼻がヒクヒクしてることは誰も見えてへんねん。
まあ割とできる準備はしたかなっていう感じはするんですよね。その他の日経を受けてた時に比べたら、まあ2社しか受けてないですけど、
うんうんうんうん、
でやったのはその外資で上場してるんで、
はい、
アニュアルレポートっていうのが出てるんですね。うんうん、まあ、決算報告書みたいなのが出てるんですけど、うん、それを、まあ、過去10年分ぐらい読んだかな、確か。
それなんかあれだね。やってた仲裁の活動がめっちゃ生きてる感じ
ですね。そうですね。うん。そこでは行きましたね、それはかなり。英語のこの書類を読むっていうことに対しての抵抗感についてはだいぶこう軽減されてたところがあるんで、まあ最初の面接って確かそのリクルーターだったんすよね。そのまあ人事の採用部の人で。
面接なの？面談したんじゃないのそれ？
面接ですね。
うんうん。
あ、落ちるかもしれんってこと？
はい。4時まであったんですけど、1時はそのリクルーター採用のところの人が出てきて、
うん、
アニュアルレポートとか読んだ上で、何を言ったんやったかな？なんかその、まあ今もですけど伸びてる会社なんで、そこの伸びてる要因っていうのはそのアニュアルレポートがこうかいつまんでこういうところだと思ってますんで、さらにこういう要因があるんですかねみたいなことをその逆質問とかで聞いた気がするんですよ。
それあれなん、どうなん、結局準備していったもんってさ、使えへんかったりするやん。
はい。
別にそんなとこ聞いてませんよ。
うん、うん。
付け焼き場でやった準備聞いてませんよ感があるやん。
うんうん、うん。
それを勉強していったところはちゃんと つながった意味
は、それはね、めっちゃ意味あったんですよ。で、これが初回のそのリクルーター面談って、リクルーター面談面接って、で、出てきた人が採用部の人だったんですけど、アメリカと日本のハーフの方だったんですね。
おー、はいはい。
日本のハーフの面接官にトルコの、
もううるさいうるさい、もう釣れるか釣れるか
絶対言うと思ったよ、
ね、
言うと思った、
言うと思った、
じゃあ言わんかった
よ楽しみにしておりました、
ごめんなさいよ
で最初入って、あ、これ英語ややばと思って、英語面接やと思って、
おーおーおー、あ、顔がね、
そう、もう顔はもう完全アメリカ人だったんで、うんうん、あ、これ英語面接やばと思って行ったら、まあ、日本語だったら大丈夫だったんですけど、若干ちょっと日本語大丈夫かなみたいな、まあこう懸念点があって、
いやでも向こうも思ったね、はい、あ、これはトルコの言葉で喋ってるから絶対向こうも思ったから、お互いの違和感が日本語で解消されたっていう、これも国際紛争中立裁判
仲裁ね、仲裁ね、
あ、そう、
はい、でもまあまあそれは置いといて、でなんかね、
グローバルの比例してる、
なんだったかな、
はい、
自己紹介してくださいと、なんかそのいわゆるガクチカみたいなことを聞かれたのかな、うんうん、最初で、なんかね、最初の10分ぐらいでね、なんか終わったんですよそれが、
うん、
で質問ありますか、で逆質問に入ったんですよ、
いきなりもう、
うん、そう、尺としては多分30分は取られてたと思うんですけど、最初の5分10分でそこで終わってしまって、え、やばこれ落ちるやつやと思って、
はいはいはいはい、
でそっからやばいと思って、逆質問でバーッとこのアニュアルレポート読んできたのをアピールしながら、うん、ここはどうなんですかって、だから今後のこの成長として、こう、あの R&D のところにかなり投資されてるのが、あの、印象的なんですけどみたいな、
うん、
で今後どういう動きで行かれるんですかねとかね、あの、あと販管費が、あの、どれぐらいの割合でみたいな話をバーってしたんですよ
調べたこと全部使った、
そう
落としたい、すぐに落としたい一番落としたいわ、そういう、うん、
そういう
やつ、
でそしたらその会話が結構なんか弾んだんですよね、意外と、
うんうん
う
ん、
それ結構あれやな、モルハの剣やったんじゃない、
いや、まあどうなんでしょうね。外資系だと良かったんじゃないですか、
あ、良かったかもしれない。俺、日系って普通だったらなんかちょっと危ないな、それ、なんか。
まあ、扱いにくそうだなっていう印象をね、
そうそう、
与えるかもしれませんね。
説明会とかで手挙げてさ、御社の自己資本比率はとかって聞くやつ多分落ちるやん。
あ、それは、そんな話はしてないですけど、なんか、こう、今後のこう、成長。
はい、木村さん、見えないから。
え
見えないから。あのポーズでのボケやめてください、はい、
覗かれてと思っちゃう、
なんで読み込んできてよかったなっていう感じは
いや本当に本当に、
うん、
ああ、そうなんだ、
しますね、
なかなかいない、5
分10分で裁かれてるって、うん、受かってんじゃない、
もう分かんないですそれは、
でも
なん
かそこで話したのもその仲裁の話だったりするわけでしょ、
そうですね、はい、
うんうん、
いや受かったと思うな、それ多分そういう、
そうなんですかね、いや分かんないんですけど、内定者パーティーみたいなのが10月ぐらいにあって、その時にその面接官の人いたんで、聞いたんですけど、いやー、ほんと優秀だと思ったよっていう、こう、なんか、嘘のようなフィードバックしかもらえなくて、そう、なんか実際どうだったのかは分かんないですね。
でも怪しいやつほど質問者確認したくなるやん、もちろんさ。
まあ、そこら辺は分かりますね。
確定の人はもうなんか、もう、こっち置いといてって なるくない?集団面接したら。
そうですね。それは。
それで言ったらなんか、ね。
うん。
それで言ったらなんかもうその時点で受かってた。
最初の自己 PR のガクチカの部分で、あ、こいつはまあ意外といけてんだろうなと。
しかもそれ一次選考
だ
よ。
一次選考。
ね、一旦もう通す枠に行ったやと思う。
で、上に上げて、なぜ通したのかの理由も結構最初に的を得てたんじゃないですかね。
うん。
そんな。
うん。なので、そこで後押しされて、うおーってなってたんじゃないですか。
ですかね。
多分その先のね、2時、3時、4時で、よりそこら辺のアニュアルレポートなんかの話なんか
があ
ったんじゃないのかなと思うけど。
でも、2時からはアニュアルレポートの話一回もしてないです。
どんな話だった ?2 時からは。
2時は本当に人となりを聞かれて雑談しただけでしたね。
へ
ぇ君どんな人なのみたいな。
それ Y キューブっぽいやんか。これも涼しいな、ほんとそうやな。
で、
それっぽいな。
僕的には3時が一番しんどくて、
うんうん、
3時から執行役員だったんですね。
役員です。
で、たわいもないこう質問から始まり、なんかどんどんなんでっていう風にこう掘り下げられていって、
うん、
詰められてるこう感じになる感じの面接だったんですね。まあ別にそんななんか、嫌な感じで詰められてる感じじゃなくて、本当にこう疑問点というか、これはなんで、これはなんで、これはなんでっていう、こう、掘り下げていってる感じだったんですけど、
うん、
すげえしんどいなと思いながら、なんかこの人すげえみたいな感じさせられた面接が3時で、で、最終も、 常務執行役
員最終は入社意思確認するぐらいでしょ。
いやでもね、最終もね、なんかね、ちょっと意地悪な質問とかあったりして、最後ね、エレベーター前までその人が送ってくれて、今後のご活躍をお祈りしてますって言われて送られたんですよ。これ、落ちたやんみたいな。
それはそう思うわ。
そう。
うん。
これ落ちたやんけと思って。
意地悪。その人は合否しなかったんじゃない？
あ、そうなんすかね。
面接した人、それ。面接した
人。面接した人っすよ。
ああ、その人が決裁権はなかったから。
ああ、そうなんですか。で、うん、もうこれ落ちた。終わった、終わったみたいな。ちょっと大学院進学しようみたいな思ってたんですけど。うん、そしたら、受かってて。
うん。
その日に来た？結果。
いや、一週間後でしたね。
うん、うん、うん。
最終から？
最終から、一週間でした。なんで、だから多分ちょっと天秤にかけてた感はありますかね。他の候補者と。
かもしれない。
まあ、後ろの陣を待ったかもしれない。
うん。
後陣を。
なるほど。ありがとうございます。ね。ひどい塾長のもとに言われて。あ、ちなみにさ、もうラス質問になるんだけど、木村さんたちとの、やっぱり話とかっていうのは、影響って今なんかあったりするのかな？今の自分に。
いやー、結構あると思いますね。なんか、これがっていうのは難しいんですけど、
うん。
多分、就活の時に、教育、僕をこう選ばなかったとか、うん、要はそのイケてるやつがいないみたいなね、
うん、
ところの考え方とかって多分木村さんから来てるんだろうなっていう感じは、まあ、多分自分のその中で小さくはあったんだろうけど、
うん、
なんかそれを大きくしたのが、まあ、この人だなっていう感じはしますかね、おそらくね、
うん、
まあ、あとは結構古い日本男児の考え方みたいなね、亭主関白じゃないですか、ね、木村さんって。
意外とね。
それもね、なんか映ってる感がありますね。
おー、それも
映ってる。結婚したからもう結婚的にパターンです。このタイミング映ったら結婚的にパターン。
そうそうそう。
なるほどね。ありがとうございます。はい。じゃあ、2回にわたっていろいろじっくり聞かせていただきましたけども、じゃあ、最後の締めの言葉を木村さんからいただいて、締めましょうか。
やっぱ俺自分がどれだけ影響したかって最後の保証さんが言ってくれた話。
うん。
自分がどれだけ影響したかっていうことにクローズアップしたいなって思ってて、やっぱり。俺は。
うん。
15健常化強いから。
うん。
うん。
でもやっぱ宮のこの面白い流暢の話を聞いてて、やっぱ違うなと思ったね。自分がどう影響したかじゃなくて、まあ自分が関わってきた人間が、
うん、うん。
どういう面白い話するかの方が、
うん。
だから俺が影響したよねっていうのを言うよりは、ミアンがこう気持ちよく喋ってる方が楽しく見れたというか、
うん、
このレコーディング時代も頑張って関わろうとせんでいいと思ったな、ミアンが。
まあ今回ぐらいのね、この、
そうそうそう、
ちゃちゃ入れ役
で。ちゃちゃ入れね。
そう、だからやっぱりな、教育業界の人間って多かれ少ないかで、自分が影響を及ぼしたって思いたいね、やっぱり。
わかる。
うん、
ね。俺が言った一言で、俺がやった、面談でと思っちゃうけど、
うん
うん
うん、宮を見てるとそうじゃないと思ってくるんだ。もう幼馴染みたいなところでどっかで響いてくれたらって感じだもんな。
うんうんうん、
どこがっていうのはないんですけど、宮が言ったのはすごい良かったって感じだな。うん、
ああ。
ね
ー、だから次からの人も、まあ、そういう話、そういうふうに話聞ければいいなと思う、ね。
うん、
なんか、ねえ、めちゃくちゃ酔っ払ってる割に、ちゃんとしたこと言いましたね。
なんかすごいいい感じでまとめましたね。
ね。
おい、うん。
いや、でも、よかったっす。これが第1回目でいいなと思いました。いや、ねえ、これからも、いろいろと続けていきたいと思いますので、どうぞ、これからもよろしくお願いします。
また、呼ばれればいつでも。
見えないから。
見えへんね。見えへん、見え。見えへんね。
木村さん見えませんよ。
そう。
意外と綺麗な、綺麗なね、色してるんですね。
そのコメントもいらないっすよ。
その腹もね、腹もそんなに出てない。
うん、確かにね。
もっとすごいと思ったら。はい。ではこんなところで締めさせていただこうと思います。どうもお二人ともありがとうございました。
よいしょ。
お疲れっす。
ありがとうございました。